最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年6月26日金曜日、今日のポッドキャストを始めます。今日は来暦記念日だそうです。平安時代の930年のこの日、京都の清涼殿に落雷があって大きな被害が出たことに由来するんだとか。昔の人にとって来暦は神様の怒りみたいに感じられたんでしょうね。現代では来暦サージから電子機器を守る対策が当たり前になりましたけど、予測できない自然現象とテクノロジーの付き合い方って今も昔も大事なテーマだなって思います。不安定な天気の日も増えてますし、皆さんも気をつけてくださいね。さて今日はまず米中間の技術摩擦が自動車業界に与える影響についてのニュースから、そして後半は AI を使った開発、いわゆる AI 駆動開発の現場で役立つ具体的なテクニックや考え方を QA、チーム開発、セキュリティ、そして UI デザインまで盛りだくさんでお届けします。気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。
まずはテッククランチからのニュースです。トランプ政権、ポールスターの新型 EV の米国での販売を禁止というちょっと衝撃的な見出しですね。スウェーデンの電気自動車メーカーであるポールスター、ここは中国の自動車大手ジリーの傘下なんですが、トランプ政権の商務省がポールスターの新型車の米国内での販売許可申請を拒否したという内容です。この決定の背景にあるのがコネクテッドビークル規制と呼ばれるルールです。これは中国製のソフトウェアやハードウェアを搭載した自動車がアメリカで販売されることを制限するもので、国家安全保障上の懸念が理由とされています。最近の車は走るスマホなんて言われるくらいたくさんのセンサーや通信機能を積んでいますから、そこから得られるデータがどう扱われるのかという点が問題視されているわけですね。ポールスター側はすでにアメリカ国内にあるポールスター3とポールスター4の在庫販売は継続し、既存顧客へのサポートも続けると発表しています。ただ同社の発表によると、2026年の第一四半期の小売販売台数のうち実に 94% がアメリカ以外の市場だったそうで、今後はヨーロッパ市場への戦略的焦点を強めていくとしています。興味深いのは、ほんの数ヶ月前、同じくジリー傘下でポールスターの兄弟会社にあたるボルボには同じ販売許可が下りている点です。どこに判断の違いがあったのか詳細は明らかになっていませんが、この一件は米中間の技術をめぐる対立が自動車という身近な製品にまで直接的な影響を及ぼし始めたことを示す象徴的な出来事と言えそうです。今後の他のメーカーへの影響も気になるところですね。
さてここからは打って変わって、開発の現場にぐっと寄った技術的なお話をしていきましょう。 AI を開発にどう生かすか、具体的なノウハウが詰まった記事をたくさん紹介していきますね。まずは前から、クラウドコードに7人の意地悪な QA を仕込んでテストケースの寒天漏れを潰したという記事です。これは QA、 つまり品質保証のエンジニアの方が書いた記事ですね。AI にテストケースを作らせるのってもう珍しくないですよね。でも AI が作るテストケースってどうしても正常系、つまりうまくいくはずの操作に偏りがちで、意地悪なテスト、例えば普通はやらないような操作とか、データベースの裏側は本当に正しいの？みたいな観点が抜けがちだったそうです。この問題を解決するために導入したのが7人の意地悪な QA ペルソナという仕組みです。これすごく面白い発想だなって思いました。 AI に対してあなたは QA ですと指示するだけじゃなくて、あなたは動いているはずを信用しない7人の QA ですと具体的な役割を与えるんです。例えば P1 新人ユーザーは説明を読まずに直感で操作する役、 P3 悪意ある操作者はわざと不正な値を入れたりする役、 P4 データ整合性監査役は画面表示を信じずにデータベースの中身を直接確認しに行く役といった具合に、7つの異なる視点からテスト項目を洗い出させるんです。このペルソナをスキルに固定してから AI の出力がぐっと改善されたそうですよ。役割を具体的にすればするほど AI の性能が引き出せるっていう好例ですね。
さらにもう一つの工夫として新機能用と既存機能の移行用でテストケースを作るスキルを日本に分けたそうです。新機能の場合は要件を満たしているかが正解の基準になりますが、移行の場合は既存の仕様通りに動いているかが基準になります。この正解の基準が違うのに同じやり方でやろうとすると出力がちぐはぐになってしまう、だからプロセスごと分けちゃったと、これもすごく実践的な知見ですよね。 AI をただの道具として使うだけじゃなく、自分たちの仕事のやり方に合わせて型を作り込み品質を安定させる、一人で QA を担当されている方の執念と工夫が詰まった素晴らしい記事でした。
続いて紹介するのもチームでの AI 活用に関するゼンネの記事です。個人のプロンプト術をやめてチームで回る AI 駆動開発ループを作った話。 AI 開発、最初は個々人がプロンプトを工夫して頑張りますよね。でもそれだと人によって成果物の品質やスピードがバラバラになったり、結局 AI からのレビューコメントに対応するために人間が何度もプロンプトを書き直すみたいな、人間がループを回す係になっちゃう問題があったそうです。そこでこのチームが作ったのがインタビューデブループという AI エージェントのスキル。これは開発のプロセスを一つの流れにしてエージェントに自律的にループを回せる仕組みです。人間がやることは主に3つ、 AI からの質問に答える、 AI が立てた計画を承認する、出来上がったものの動作確認をする、これだけ。残りの調査、実装、レビュー対応のループはエージェントが自分で回してくれるんです。このスキルの中心にあるのがインタビューという考え方。人間が最初から完璧な指示、つまりいいプロンプトを書こうとするんじゃなくて、まずはざっくりした指示を出す。するとエージェントがコードやドキュメントを読み込んだ上で、まだ決まっていないことは何ですかと質問を返してくるんです。例えば、この機能は UI に表示しますか？それとも内部的な整理だけですか？といったように、実装のスコープを明確にするための選択肢を提示してくれる。人間はそれに答えるだけで、要件が固まっていくというわけです。開発の過程でいくつか改善も加えたそうです。例えば、何でもかんでも質問されると困るので、実装の方向性が変わるような重要な曖昧さだけを質問の対象にしたり、AI がもう答え分かってるでしょみたいな選択肢を出してくるのをやめさせたり、さらに調査役のメインエージェントと実装役のサブエージェントを分けることで、実装エージェントが余計な情報に惑わされず採用された方針だけに集中できるようにしたというのも面白い工夫ですね。結果としてプロンプトを考える時間が減り、個人の工夫がチーム全体の資産になっていったそうです。仕様やユーザー価値を考える時間が増えたというメンバーの声がこの取り組みの成功を物語っていますね。
次は AI を UI デザインの段階から活用した事例です。前からクロードデザインかっこクロードコードを行き来して作った資産ポートフォリオダッシュボードという記事、複数の証券口座に散らばった自分の資産を一目で見渡せるダッシュボードを作りたいという思いから始まった個人開発プロジェクトのお話です。面白かったのはその進め方。デザインツールとコーディングツール、両方の AI をうまく使い分けているんです。まず使ったのがクロードデザイン。これは自然言語で指示を出すとウェブサイトのデザインや動くプロトタイプを作ってくれるツールです。記事の作者は最初に楽天証券のアイグローみたいにシンプルで見やすい感じでみたいにかなりざっくりした指示を出したそうです。するとクロードデザインがいきなり作り始めるんじゃなくて、誰に見せるページですか、当落の色はプラスを赤にしますかみたいに選択式の質問を返してきた。このやり取りを通じて自分でも意識していなかった要件が固まっていったそうです。これすごいですよね。仕様書を書くよりずっと早く認識合わせができてしまう。そして実データ、つまり自分の本当の保有銘柄データを読み込ませて、より具体的なプロトタイプを作成。3つのデザイン案を比較して一番しっくりくるものを選び、ドーナツグラフをクリックしたら詳細が見えるといったインタラクションもこの段階で詰めていったそうです。デザインの大枠と動きの方向性が固まったら、次はおなじみクロードコードの出番。プロトタイプをもとに実データでちゃんと動く本番用のコードに仕上げていく。
内部実装の整理やデータ設計、SNS でシェアしたときに表示される OGP 画像の自動生成といったより細かい作り込みをクロードコードと対話しながら進めたと、まさに AI ツールを適材適所で使い渡る二段構えですね。 AI というとコード生成のイメージが強いですが、デザインや要件定義といった上流工程から AI を活用することで個人開発のハードルがぐっと下がることを示す、とても参考になる事例でした。
AI で開発がどんどん高速化していくと、次に気になるのはセキュリティですよね。続いてはクイータから AI 駆動開発のセキュリティツール、結局何を入れればいいという、まさにそのものズバリなタイトルの記事です。この記事では AI 駆動開発で必要になるセキュリティツールが9つのカテゴリーに分類され、さらにプロジェクトの重要度に応じてレベル1一般的、レベル2厳格、レベル3再厳格という3段階でどこまでやればいいかが整理されています。まずどんなプロジェクトでも必須とされるのがシークレットスキャン。 API キーとかパスワードが AI にコンテキストとして送信されてしまうのを防ぐためのツールですね。コミット前にローカルで高速にチェックする Git Leaks と CICD パイプラインでより深くチェックする TruffleHawk の2層構成が推奨されています。次に重要なのが SCA、 つまり依存パッケージの脆弱性スキャンです。AI は古いライブラリを提案してきたりもするので、これは欠かせません。 GitHub を使っているなら Dependabot、 より高度な管理をしたいなら Sneak などが挙げられています。そしてこの記事で特に強調されているのがスロップスクワッティング対策です。スロップスクワッティング、聞き慣れない言葉かもしれませんが、これは AI が実在しないパッケージ名を幻覚、つまりハルシネーションで作り出してしまい、その名前を悪意のある攻撃者があらかじめ乗っ取っておくという攻撃手法です。これを防ぐには従来の脆弱性スキャンツールだけでは不十分で、ソケットのようなパッケージの振る舞いを分析するツールが有効だと解説されています。これは AI 時代ならではの新しいリスクですね。他にも生成されたコード自体の脆弱性をチェックする SAST やライセンス違反を防ぐライセンススキャンなど、多岐にわたるツールが紹介されています。自分のプロジェクトのレベルに合わせて必要なツールを段階的に導入していくための非常に実践的なガイドになっていると感じました。さて、先ほどチームで回る AI 駆動開発ループという記事を紹介しましたが、その根底にある考え方を理論的に解説してくれているのが、次に紹介するクイータの記事、入門から実践ループエンジニアリングです。ループエンジニアリングって最近よく聞くようになりましたよね。この記事によれば、これは Google のアディ・オスマニーの言葉を借りると、あなた自身をエージェントにプロンプトを打つ人から外す、代わりにそれを打ってくれる仕組みを設計することだそうです。つまり私たちがやるべきことは AI にいちいち指示を出すことじゃなくて、AI が自律的に仕事を進められるような仕組みや環境を作ることなんだという考え方です。この記事では AI 活用の成熟度が4つの層で説明されています。一番下がプロンプトエンジニアリング、その上がコンテキストを管理するコンテキストエンジニアリング、さらにその上が単発実行の装備を整えるハーネスエンジニアリング、そして最上位がそれを自動で回し続けるループエンジニアリングというわけです。先ほど紹介した前の記事はまさにこのループエンジニアリングの実践例だったんですね。ループを構成する要素として、発見、受け渡し、検証、記憶、スケジューリングという5つのアクションが紹介されていますが、中でも一番大事なのが検証だそうです。つまりダメと言える評価役がいないと AI はただ生成物を垂れ流すだけになってしまう。だからコードを書く生成役のエージェントと、それをチェックする評価役のエージェントを分けることが重要なんだと。記事の後半では実際にクラウドコードを使ってこのループを組むための最小構成が紹介されています。プロジェクトのルールを記述したクラウド .md と、 AI が完了と言おうとした瞬間に強制的にテストを走らせるフックを設定したセッティングス .json、 これらを組み合わせることで
AI がズルをしてテストを通すのを防ぎ、自律的にコードを修正し続けるループを作れるという具体的な手順が解説されていて、非常に参考になりました。
最後に紹介するのは、 AI がコードの世界を飛び出して私たちの普段の PC 操作まで手伝ってくれるようになるかもしれない、そんな未来を感じさせる記事です。キータから、コパイロットカーワークでブラウザ操作できるようになったのはもっと笑いになっていい。マイクロソフト365コパイロットの機能の一つであるコパイロットカーワークに、最近プレビュー機能としてローカルブラウザの仕様が追加されたそうです。これが何かっていうと、コパイロットに指示するだけで私たちの代わりにブラウザを操作してくれる機能なんです。記事ではマイクロソフトの認定資格の情報を取得するというシナリオで、その実力が検証されています。ウェブサイトにアクセスしてログインして何回か画面をクリックして遷移してみたいな地味に面倒な定型作業ってありますよね。それをコパイロットに、このサイトに行ってここをクリックして次のページでこの情報を取ってきて表にしてと自然言語で指示するだけで全部自動でやってくれるんです。実行中はコパイロットが今何をしているかをワンステップずつ報告してくれて、たまに失敗しても自分でリトライして進んでくれるそうです。操作にかかった時間は約4分で、コストは約370円分のクレジットだったとか。このコストをどう見るかですが、記事の筆者は後続の申請プロセスまで自動化できるなら価値はあるかもと考察しています。さらにこの一連の操作をスキルとして登録しておけば、次回からはもっと短い指示で同じ作業を再現できるというのもすごいですよね。これは RPA、つまりロボティックプロセスオートメーションに近いですが、特別なツールや開発知識がなくてもチャットで話しかけるだけで使える手軽さが画期的です。 AI による働き方改革がエンジニアだけでなく、あらゆる職種の人に広がっていく可能性を感じさせる、ワクワクするニュースでした。
さて、今日はいろいろな記事を紹介してきましたが、 AI を使うフェーズからいかに仕組みに組み込むかというフェーズに移ってきているのがよくわかりますね。個人のスキルとしての AI 活用から、チームの資産としての AI 活用へ、そしてその過程で生まれる新しいリスクにどう対処していくか、これからも目が離せませんね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。